前回私はですね、このヨハネの福音書の一章の前半の部分をお話ししたんですけれども、その中にはですね、ちょっと振り返りたいんですけれども、ヨハネが何を考えながらこの福音書を書いたのかということをお話ししたわけです。ヨハネがイエス・キリストのことを伝えようとしたときに、まず彼が頭の中に浮かんだのは言葉ということでした。ギリシャ語でロゴスという言葉、その言葉、このイエス・キリストは神様のメッセージとして私たちのところに来られたんだ、そのことを表そうとして、ヨハネは初めに言葉ありき、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと、一章一節で記していくわけですね。三位一体の教えを示しつつ、この父なる神様のメッセージとなって来てくださったイエス・キリストを示し、そしてこのイエス・キリストを通して私たちに光が与えられるんだということを書いているわけです。私たちの住むこの暗闇の世界、その中にイエス・キリストは光をもたらしてくださるんだ、また私たちの心の中の暗闇の中にイエス・キリストは光を与えてくださるんだ、そうヨハネは示したかったわけです。そしてその光についてヨハネは説明していくときに、どうしても忘れてはならないのが、このバプテスマのヨハネのことになるわけですね。彼はこの一章の中でイエス・キリストの出来事に触れる前に、まずバプテスマのヨハネのことについて触れていくわけです。まずその紹介はですね、6節から8節です。どうぞ聖書の一章の6節から8節をお読みしたいと思います。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。著者のヨハネはこのバプテスマのヨハネを神から使わされた人として紹介しておるわけです。ですから神様から使わされたということで、バプテスマのヨハネが普通の人ではなく特別な働きのために来られた方であるんだということを、示しているわけですね。そしてその働きは光について証しするために来たというふうに説明しているわけです。バプテスマのヨハネについてそう言ってるんですけれども、しかし彼は光ではなかったと、何か彼を落としてますね。彼は光ではなかった、光についてただ証しをするために来たんだと言って、どちらかというと本当に彼をこうけなしてるというわけではないんですけれども、その地位を立場を落としてます。なぜかなと考えるときに、それは私たちがですね、このバプテスマのヨハネを英雄のように取り扱ったり、また彼をですね、神格化して崇めたり崇拝したりすることのないように、彼は光ではなかったと落としてるんではないかと思うんですね。というのはですね、イエス様が来られた時にバプテスマのヨハネのことについてこう言ってるんです。マタイの11章11節ですけれども、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと、このようにイエス様はこのバプテスマのヨハネについて語ってるわけです。つまりこの生まれた人間の中で一番優れてる人はこのバプテスマのヨハネだったと言ってるんです。つまり旧約聖書を含めてもうたくさんの、ね、偉人、預言者たちいますよね。そういったもう有名な預言者たち含めても、このバプテスマのヨハネが最も優れた人であったと言ってるんです。最高の人だったとイエス様はもう称賛してるわけですね。けれど、私たちがそういう言葉を聞いてバプテスマのヨハネをもう神格化して崇め祀ってはならないわけですね。私たちが称賛すべきはですね、人ではなく栄光の中に住んでおられる全能の主ですよね。天地万物を作られた神様以外に私たちが褒めたたえるべきお方はないわけですよね。ヨハネはまさにこの天に住んでおられるお方を証しするために 来たんだ。私たちは決して人を崇めたり神格化したりしてはいけません。バプテスマのヨハネもそうですし、イエス・キリストを産んだ母親マリアに対してもそうですね。多くの教会でマリアに対しての崇拝がなされています。それは聖書的ではないことなんですね。また、ちょっと今ヨハネの福音書ですけれども、マルコの福音書を見ていただきたいんですが、少し前になりますね。マルコの福音書の第1章1節から8節のところをちょっと開いていただきたいんです。このマルコの福音書ではもう最初の出だしからバプテスマのヨハネの紹介に入っています。ですからいかにこのヨハネの働きが重要であったかということがわかるんですけれども、マルコの福音書の1章の1節から8節をお読みしたいと思います。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところに行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。マルコの福音書ではこのようにもう最初からバプテスマのヨハネのことについて説明を語っているわけですね。預言の成就としてバプテスマのヨハネは登場したんだと言ってます。そしてこのバプテスマのヨハネが授けたバプテスマは罪を、この悔い改める、罪が許されるための悔い改めのバプテスマだと福音書のマルコの福音書では説明しているわけですね。罪が許されるための悔い改めのバプテスマ、どういうものでしょうか。それはどういう意味かというと、救い主がもうすぐ来られる、メシアがもうすぐ来られるので、あなた方はその救い主メシアを迎え入れる準備ができてますか。あなたは信仰を持って神様に立ち返ってますか。あなたの行いを悔い改め、あなたの心を神様に立ち向かえなさい。悔い改めてメシアを受け入れる準備をなしてきなさい。そういう、この悔い改めを進めるメッセージでした。そしてその悔い改めた人はその証拠として水のバプテスマを受けたわけです。ですから今私たちが教会で、授けるバプテスマとはこのちょっと意味が違うわけですね。私たちはイエス・キリストと共に死んで葬られて、そして蘇るということを証しとしてのバプテスマですけれども、ヨハネが授けたバプテスマというのは同じ水のバプテスマなんですけれども、罪を悔い改める、罪の許しを与えるバプテスマだということが言えると思いますね。なぜそのようなメッセージを、そのような水のバプテスマを、ヨハネが授けたかというと、当時のユダヤ人の信仰といえばもう本当に不従順の一言に尽きるものであったわけです。長い間預言者が与えられませんでした。御言葉の飢饉の時代であったと言えると思いますね。預言者が全然数百年間現れていませんでした。ですから人々はもう聖書の言葉に対する関心がだんだんと薄れていった時代であったわけです。多くの人たちは神に対する熱心を本当に失っていた、そういう時代ですね。そしてローマ帝国の支配下にありましたから、当然苦しい生活であったわけです。苦しい生活を強いられた時代でした。貧しい苦しい時代、そういった中で当然人々の心は、すさんでいったと思うんですね。苦しい生活、 ですから当然救い主メシアを待ち望む信仰はあったんですけれども、それは、信仰聖書の言葉から離れたところのただ神頼み的な信仰になっていたわけです。気休め以外に何の働きもない信仰になっていた、そういったことで、本当にヨハネはその人たちのところに出て行って悔い改めのバプテスマを述べ伝えたわけですね。私は最初、このバプテスマのヨハネっていうのは荒野に出て行って荒野で来たところでずっとね語ってたのかなと思ってたんですけれども、ルカの福音書の中にはですね、このバプテスマのヨハネはヨルダン川の流域のところをですね、至る所の町々に出て行って、そしてそこでこの述べ伝えたということが書いてあるんですね。そこにですね、ヨルダン川のほとりの全ての地方に行って悔い改めのバプテスマを説いたと言っているんですね。ヨルダン川、ずっとですね、このガリラヤ湖の上からですね、ずっと下に下っていって視界に注いでる、ヨルダン川のほとりの町々、すべての町々のところに行って述べ伝えた、もう何百キロという、旅をしながら述べ伝えて回ったわけです。彼はボロをまとい、そして食べるものは、イナゴと野蜜だったというんですから、もうその何ですか、自然のものですね。おそらくもう食べたいものを我慢して彼は、宣教したんでしょうね。彼が大好物だったから野蜜を食べたじゃないですね。それしかなかったからじゃないでしょうか。御言葉を述べ伝えることに彼は専念してヨルダン川のずっと登って下っていくわけですね。その時にユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民がバプテスマを受けにヨハネのもとに出てきたとこのマルコは書いてるんですね。考えてみるともうこれはものすごいリバイバルですね。もう私たちも待ち望んでますけれども大リバイバルです。ユダヤ全国からエルサレムの全住民がこの荒野にいるバプテスマのヨハネのところにぐわーっとですね、もう列を作ってバプテスマを受けにやってきたんです。それも悔い改めて、私たちは死を待ち望んで死の道備えをしたいという、そういう悔い改めを持って人々がやってきたんです。ものすごいリバイバルではないでしょうか。当然このヨハネのことをですね、よく思わない人たちもいたわけです。それは誰かというと当時のユダヤ人の宗教指導者たち、彼らはこのバプテスマのヨハネのところに人々がだーっとですね行くのを見て焦っていくわけですよね。よく思わなかったわけです。というのはこのバプテスマのヨハネは自分たちの許可を得ずに、その宗教の指導者たちの、許可を得ずに勝手にバプテスマを授けたり聖書を教えているわけです。ですから当然この指導者たちはこのヨハネという人はどういう人だ、何を彼はやってるんだということでですね、もうやきもきしていたわけです。そこでこのバプテスマのヨハネのところに人をやって質問させていくわけです。それがヨハネの福音書の1章19節からの記事になるんです。どうぞヨハネの記事の方に戻ってください。1章の19節から少しお読みしますね。1章19節。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに使わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白して否ます。私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか？あなたはエリアですか？彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか？彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？読み方によってちょっとニュアンスが変わってくると思うんですけれども、おそらくこの質問しに行った人たちの、使わした人たちの気持ちとしてしてはですね、お前は一体誰なんだ、何様のつもりだという、そういう言い方なんです。何の権威があって勝手にバプテスマを して水の、ね、バプテスマを授けて聖書を教えてるんだ、誰に許可を得てこの場所でやってるんだ、 まあ、ヤクザみたいなもんですよね。本当にそのような気持ちでこの質問をさせているわけです。それに対してヨハネは何と答えていったでしょうか。はっきりと、私はキリストではありません、いえ私は違います、そんな大したものではありません、有名なあのエリアでもありませんし、約束された預言者でもありません、はっきりそう答えていきます。そして最後には何と言ってるかというと、私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。彼は自分のことをただ、私は荒野で叫んでいる者の声です、そう答えているわけです。私はこの言葉に本当に教えられます。私にとって本当にこの バッペズマのヨハネのこの返事っていうのは、生涯忘れることのできない言葉であります。私は荒野で叫んでいる者の声です。というのは、私たちの住む社会っていうのは本当に権威とか資格っていうものを皆さん重要視してるんじゃないですか。この社会っていうのはそういう権威とか資格、そういったもので成り立っていると言えますよね。学生の人たちはもし学校に行けば、そこには先生という権威を持っている人がいます。校長、教授、博士、ね、そこまで行くともう大先生になっちゃいますよね。政治の世界ではどうですか。議員、大臣、総理、そういう権威がありますよね。会社では課長、部長、社長、 CEO、ね、そういう権威者が立てられております。そのような権威がなくては何を語っても相手にはされません、招いてももらえません。またそういう権威やあるいは資格というものがなければ、仕事さえ、あなたはこの資格がありませんからこの仕事はあなたはできませんよと言われてしまいますよね。のけ者にされてしまいます。つまはじき者にされてしまうのがこの世の仕組みではないでしょうか。皆さんはどうですか。あの、名刺を持っているでしょうか。名刺を持っている方は分かると思うんですけども、大概何々会社の役職が書いてあって、そして肩書きが書いてあるわけですね。名刺にですね、立派な肩書きが多ければ多いほど、その人はどうですか、信頼されますよね。名刺をもらって取締役代表とかね、書いてあると、ほうすごい人ですねと言って、私たちはその肩書きが大きければ大きいほど、その人を尊敬し、またはその人を信頼するものになっていくと思います。ですから私たちは生活の中でそういう権威や肩書きを得るために懸命に努力し、勉強し、そして働いていくってことは、やっぱりそれは大事なことですね。私たちの生活、生きていく上で大切なことであると思います。けれども、聖書を読んでヨハネ、バプテスマのヨハネの答えには何の権威も肩書きもないということを私たちは見るんですね。私は荒野で叫んでいる者の声です。何様でもありません。そこに彼の信仰というものが表されているのではないでしょうか。彼は言いたいんですね。私たちは神の御前に皆平等ではないですか。神様の前に立つならば、私たちは一人一人は本当に作られた一人の人しか、人としての立場しかないんですね。神様の御前に出るときに、自分は誇ることのできない惨めな人間だということを私たちは知ることができます。神様の御前に立つときに、自分は罪を持ち、本当に汚い汚れたものであるということを私たちは告白しなければならないものではないでしょうか。バプテスマのヨハネはそのことを知って、私は何の権威もないが、 神様の言葉を叫んでいるだけなんです。彼は確信を持ってそう言ってるんですね。神様に仕えていきたいと思っている方おられると思うんですけれども、神様に仕えていこうと思う人は肩書きを気にする必要はありませんね。それはですね、高い肩書きを持っている人であっても低い肩書きを持っている人であっても気にする必要はないです。超一流大学を出ていても学歴がもう全くないような人であっても神様の御前に気にする必要はありません。職業がですね、どんなに高い職業、裁判官とかですね、さっき言ったあの、取締役代表とかね、もう立派な肩書きを持っていても、あるいは無職の人であっても神様の御前に出た時には同じだと考えていただきたいと思います。喋るのが上手であろうがなかろうが神様の御前には関係がないんです。神様に仕えていこうとする人は自分の心に気をつけなければなりませんね。神様は私たちの心が神様に向かっているかどうか、それを見られます。私たちの心を見られるのが神様だと聖書は教えておりますよね。ですから、もし私たちの教会にですね、立派な服を着た市会議員の人が、来てもですね、あるいはボロをまとった不老者の人が来たとしても、私たちの対応は変えてはいけないと思いますね。私たちがするべきは同じ神様の福音を同じように心から語ることではないでしょうか。来た人の肩書きを見てですね、名刺を見て、あ、素晴らしい肩書きだ、どうぞこちらの定席の方に来てください。肩書きを見て大した肩書きでなかったら、あなたはもうそっちのちょっと隅っこの方に座っていてください。そのようにしてしまったならば、もうそれは神様の御心ではなく、正しくない態度であるんだと私たちは、覚えなければなりませんね。イエス様もそのように教えてくださいました。指導者から使わされた人たちはヨハネの答えに対してピンと来なかったんですね。私は荒野で叫んでいる者の声です。ヨハネがそう言った時にその答え理解できませんでした。ですからまた彼らは聞きます。25節ですね、1章の25節、彼らはまた尋ねていった。キリストでもなくエリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテズマを授けているのですか。ヨハネは答えていった。私は水でバプテズマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。こう記事が続いておりますね。あなたは何の権威も持ってないんだったならば、どうしてこんなことをしてるのか、どうして人を教えてるのか、そのように人々は質問しました。それに対してヨハネは、私のしてることは本当に小さなことです、そのように言ってるんですね。自分はただ水でしかバプテスマを授けているのにしか過ぎないんだけれども、後から来られる方は私のしていることに比べたならば、もうはるかに素晴らしいことをなさる方なんだ、私はその方の靴の紐を解く値打ちもない、もう私はもうその方にもう触ることさえできないぐらい、私の後から来られる方は素晴らしい方なんだ、私はただ水でバプテスマを授けているけれども、私の後から来られる方はこんなん水みたいなもの、立ち物じゃなくて聖霊によるバプテスマを授けるお方なんだと。マルコの福音書の中にも聖霊によるバプテスマをということを書いてありました。このヨハネの1章の33節にも書いてありますね。その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。バプテスマのヨハネはこの来るべきお方 イエス・キリストが聖霊によるバプテスマを授けるお方であると理解していましたね。聖霊のバプテスマについてはこの後のヨハネの福音書の中にはたくさんの記事が出てきますので、詳しいことはまた後ほどに回したいと思うんですけれども、一つだけ説明するとするならばですね、バプテスマのヨハネが授けていた水のバプテスマと聖霊のバプテスマ、何が違うかというと、ヨハネが授けていた水のバプテスマっていうのは一時的な罪の許しを与えるんです。一時的な罪の許しを与えたんです。罪を悔い改めて、そしてその証しとしてバプテスマを受ける、そのことによって一時的に罪が許されていきました。けれどもそれは一時的にしか過ぎなかったんです。イエス・キリストが与えられる聖霊のバプテスマっていうのは永遠に罪が許されるという、そのバプテスマなんですね。その違いなんです。一時的と永遠な違いなんです。ですからヨハネはそのことを知って、一時的と永遠の違いというのはもう雲泥の差ですよね。月とすっぽんどころか、もう本当にもう取るに足らないものだ。だから私はただ水でバプテスマを授けているしか過ぎない。私の後から来られる方は聖霊によるバプテスマを、永遠なるお方なんだということを証ししようとしているわけです。ですからヨハネのキリスト理解というのはなんと素晴らしいでしょうか。なんと深い理解を彼はしていたでしょうか。イエス様がヨハネのことについて、彼より優れた人は一人もいませんと言ったのはそういう理由があると思います。私は3つのことを挙げたんです、理由を挙げたんですけれども、ヨハネが優れている理由というのは、一つは生涯をかけて宣教を行い、優れた宣教の働きをしたわけですよね。二つ目は本当にへりくだった心の持ち主、へりくだった魂の持ち主でありました。私はあの方に比べれば本当に靴の紐さえ解くことのできないようなものである。彼のへりくだりは本当に素晴らしいものでした。そして三つ目は神様の深い真理を知って、そして信仰によって歩んだ人であったわけですね。だからイエス・キリストはこのバプテスマのヨハネのことを言うときに、女から生まれたものの中で最も優れた人であるとおっしゃったんだと思います。このバプテスマのヨハネに私たちに習うことはいっぱいあるんです。彼の生き方を見て本当にたくさんのことを教えられますけれども、ヨハネにあまりに注目することはそれは良くないんです。あまりにもヨハネを英雄視して、彼に習え、彼に従え、彼についていこうとするのはそれは誤りなんですよね。彼は言うんです。後に来られる方は私よりはるかに偉大な方です。この方を信じなさい。そうバプテスマのヨハネは生涯をかけて言ってるわけですね。イエス・キリストの紹介をし、私たちがイエス・キリストを注目することを彼は望んでいきました。イエス様がその後ですね、その翌日と書いてありますけれども、ヨハネの方に歩いて来られました。その時にヨハネはどうしたんですか。記事ではですね、イエスがこれのを見ていった、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったんです。もし私がその状況にいたとするならば、待ち焦がれていた救い主が来られた、もう初めて見る、私が待ちに焦がれていた救い主が来られたんだ、やったと思ってですね、その人のところに走り寄って、そして握手か何かして、そして あなたをお待ちしておりましたと言ってですね、その人のところに駆け寄って、その喜びを示すんじゃないでしょうか。でもバプテスマのヨハネは自分のそのような喜び、また歓迎をする前に人々に言うんです。見なさい、神の子羊が来たんだ、キリストが来たんですよ、皆さんどうぞ見てくださいと。それが彼の使命だったんです。私じゃないんだ、このキリストが 待ちに待ったお方が来られたんだ、どうぞこの人を見てくださいと、バプテスマのヨハネは人々に指し示したんです。私が言ってた人はこの方なんですよ、見なさい、注目しなさいと言ってるんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、このイエス・キリストに目を向けてください。なぜならこのイエス・キリストこそ私たちの罪を取り除くことができる唯一の方、神の子羊であり、そこに私たちの永遠の命があるんだ、そうバプテスマのヨハネは証ししたわけですね。ですから私たちはヨハネの記事を読むたびにイエス・キリストに目を向けなければなりません。イエス・キリストに私たちは注目をして歩まなければならないんですね。そこに本当の価値があるからですね。ではお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、御言葉の中に真理があることを本当に感謝をいたします。この御言葉を通して私たちはイエス様のことを知り、イエス様に従いたいという願いを与えられます。そして御言葉によって励まされ、聖霊の力づけを受けて、あなたの証人となることができることを感謝をいたします。多くの人々がイエス様から目を離して、自分の勝手な考え方の中に従って歩んでおります。その先は滅びであることを私たちは知っておりますから、どうぞ人々が私ではなくイエス・キリストに目を向けて歩むことができるよう導いてください。私たちは自分を誇示するのではなくて、イエス様を人々に紹介し、人々にイエス様を見ることができるように進めていくことができますよう導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。